今日のテーマトークはクイアです。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。君の名前で僕を呼んで、ボーンズ&オールのムカグア・ダニーの監督が007シリーズのダニエル・クレイグを主演に迎え、1950年代アメリカのビートジェネレーションを代表する作家ウィリアム・S・バローズの自伝的小説を映画化。1950年代メキシコシティ、退屈な日々を酒や薬でやり過ごしていたアメリカ人駐在員ウィリアム・リーが、美しくミステリアスな青年ユージーン・アラートンと出会い、一目で恋に落ちる。乾ききっていたリーの心はユージーンを渇望し、ユージーンもそれに気まぐれに応えるが、求めれば求めるほどリーの孤独は募っていく。やがてリーはユージーンと一緒に人生を変える体験をしようと、彼を幻想的な南米の旅に誘い出すが、自分を保てないほど一途に相手を求める主人公リーをクレイグが新たな魅力で演じきり、2024年第96回ナショナルボードオブレビューにて主演男優賞を受賞。テレビドラマアウターバンクスのドリュー・スターキーがユージーンを繊細に演じ、アステロイドシティのジェイソン・シュワルツマン、ファントムスレッドのレスリー・マンビルが共演。2024年第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。はい。
はい。では、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、浅井の感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。ルカ・ガダニーノの作品は、どれも大好きなんですけど、なんかここまで波長がめっちゃ合うみたいな映画はなかったかもなみたいな。ある意味でって感じですけど、だいぶ、うん、ぶっ飛んだ映画でもあったので、
うん、
けどなんかめちゃくちゃ自分の中の波長とめっちゃ合ったなっていう感覚がすごいありました、うん、本当にこの主人公のどうしようもなくみっともなくて、けどその苦しいほど切ないみたいな感情がすごいめちゃくちゃ刺さっちゃってる自分がいて、うん、なんか誰かを求めたいとか求められたいみたいなものが募れば募るほど彼の孤独っていうのがどんどん深まっていきみたいな感覚がなんかすっごく良くって、ただその思いは本当にドラッグみたいに体を蝕んでいってもしまっているんですけどみたいな、まあ本当にあのいい歳したおじさんかっこ役中が若い男の子に手を出すみたいなどうしようもない話って言われちゃったらそうはそうなんですけど、いやでも僕はその切なさとか切実さがめちゃくちゃなんかぐさぐさ来るなぁというふうには思いました。はい。で、ラストもすごく悲しみもすごいあるんですけど、そこで突き放さない感じの余韻っていうのもあって、そのラストもすごい大好きで、はい。いや、ちょっとこんなに刺さるとは思ってなかったなっていう感じでした。はい。
はい。おいさんいかがでしたか？
まあ、本当に見るドラッグだなって思いながら見てたんですけど、そのなんかこう見ながら、なぜ人はドラッグで飛びたいんだろうっていうのをちょっと考えたというか、なんかそのある種の答えに行き着いてる映画なんじゃないかなっていう気がしました。なんていうんですかね、そのドラッグ的な描写というかドラッギーな描写って割と最近よく、まあ、ある種結構ブームでもあるような気がしてて、
うん、
うん、アニメーションから実写まで結構いろいろなドラッギーな描写ってあるなぁとは思って、最近よく見るなぁと思ってたんですけど、なんていうんですかね、ただハイになるっていうんじゃなくて、こう自分の境界線を溶かしたい感じというか、
うんうん、
その孤独である自分という体の檻をドロッとこう誘拐させて、でもう本質的に誰かと繋がるっていう、まあ途中映画の中でまさしくそれをこう表現するシーンっていうのが出てきますけど、あ、そういうことかってちょっと理解ができたというか、人間というその心を持つ動物がどうしたって孤独に耐えきれない。だけど本質的には孤独であるっていうこの現実と理想の矛盾から、それをどうにか解決しようとして、まあ古代からずっといろいろ多分やってきたところに一つの答えがドラッグなんだなっていうことをちょっと思ったぐらいには、なんか割と意味わかんないって思ってたけどちょっとわかるぞというか、いやむしろそういうことなら理解はできるぞというか、
うん
うん、なんかそういう 試作が進む映画だったなっていう感じがしてますね、うん、なんか見てる最中は結構すごいもの見せられてるし、ついていけないシーンも多々あったんですけど、見終わった後に、ああ、そうか、そういうことかっていうのがどんどんどんどん腑に落ちていく感覚がするタイプの映画というか、自分の中にこう、蓄積されたものというか、こう、そこで留まったものが、だんだんだんだんこう、形になっていく感覚がしたので、いや、めっちゃ面白い映画体験だったなと思ってます。はい。
はい。僕はですね、ちょっとあんまり分かんなかったかもしんないなとは思ってます。はい、まずウィリアム・バローズ全然知らんくって、多分彼の反自伝的小説が原作っていう風に聞いてるので、まあもちろんそれ知ってた方が絶対語りやすいんだろうなっていうのはあるんですけど、まあ、そこが全然わからないので、その切り口ではちょっと喋れないし、その映画見ながらその部分を受け取れてないっていうのもあるのと、やっぱりなんだろうな、自伝的な話であるがゆえにちょっと道筋が分かりにくいというか、あんまりエンタメ的じゃない部分は結構あると思うんですけど、
うん、
なんかやっぱり僕エンタメが好きなのでちょっと苦手意識は感じたとこはあるっていうのと、あとも終盤の南米に行ってからがなんていうか、やろうとしてることは分かるけど、
うん、
あんまり面白く感じないっていうのがあったっていうのがありました。うんうんうん、はい、ただやっぱり序盤のなんていうかダサさなんか自信なさげに若い男の子に言い寄ろうとしていく感じのダサさ周りは、
うん、
まあ好きなやつだなというところと、あと、まあ、タイムリーにも酒かす映画だなと思ったん
ですね。確かに
確かに酒かす映画ですね。
あ、まあ、酒っていうのもよドラッグなので、はい、まあ、もちろんそのコカインやったりヘロインやったりしてましたけど、もちろんアルコールっていうのも彼にとっての重要なドラッグだったと思うんですけど、うん、まあ、その文脈だったら多少は自分の中から広げられるかなって気はしてます。
なるほど、
はい、っていう感じですかね。はい、ではお便りいついただいてますので紹介させていただきます。大石さんお願いします。
はい、ミイロさんかなからいただきました。はじめまして。本作は成り立ちからしてガダニーノのフィルモグラフィー史上最もパーソナルな作品だと思いました。しかし最もパーソナルな言葉が最もクリエイティブとも言えない出来になっているのがまた面白く、ガダニーノの作家性、それは時代や社会がどうあれ人間が当然抱く欲望を両手でしっかり持つ仕草であります。それこそ皆さんが親の仇のように言及する男性性に接続し得る欲望を批判的に肯定する、そんな真面目に見えるし適当に撮っているようにも見える両面性に何よりも見せられてきた人間としては、今作はあまりにもショットとショットのつなぎが意味に修練されており余白が極端に少なく感じました。余談ですが、山口さんは以前別のポッドキャストの偉人たちの回で作中のセリフを引用してクイアとゲイの呼び方について話していましたが、本作はクイアという言葉が社会的過去アクティビズムの文脈を持ち合わせる以前のものとして取り扱われており、並べてみると興味深かったです。長くなりましたが、クイアカルチャーには誠実でありながらアクティビズムとは距離を置く独自の立ち位置を行くガダニーノにこれからも注目したいところです、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
最もクリエイティブとは言えない出来っていうのがどこを指しておっしゃられてるのかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、
うんうん、
なんか僕が感じたのは結構過去作で見た感じちょっとあるなとは思った部分はあって、
うん、
なんかまあ思いにずっと縛られる感じとかは君の名前で僕を呼んでとか思い出しましたし、ちょっとドラッキーな映像表現とかはサスペリアとかも思い出したりはして、
うん
うんうん、
ちょっとこういうこと自体は別にやったことないわけじゃないよなっていうのは思った部分はあったんですよね、うん、
それこそさっきちょっと言及しましたけど、その体の境界線が溶け合うというか、
うん、
その体の一つ その境目を超えるってある意味ボンズ&オールのラストとかもそうだよねっていうふうにも捉えられるし、う
ん、
確かにそうですね、
うん、
まあ、なんかまあずっと繰り返し描いてきたことを を、まあ、やってるっちゃやってる。まあ、それが作家性とかになるとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、まあ、それが、まあ、多分、このお便りのミーノさんからすると、結構今回はその意味でガチガチだな、みたいな。ところが、やっぱり、ちょっと物足りなさというか、とまた違いますけど、多分、本当に多分、この、ルカガダニーノはこのクイアって一つがめちゃくちゃ好きだったんだと思うんですよね。きっと。だからもう、なんか好きすぎるがゆえに、ちょっとやっぱゴリゴリにこう、なんというかこう、真面目に作っちゃったみたいな感覚を多分感じたのかもしれないですね。
うんうん、なるほど、うんうん。
それこそ確かにガダニーノって、その欲求とかを映画的設定とか世界観とかに乗せて理解できるようなパッケージにして僕らに渡してくれるようなイメージがちょっとあるというか、うん、それこそチャレンジャーズであればそれをこうテニスっていうパッケージにして例えとして僕らに見せてくるわけじゃないですか、うんうん、
はい。
で、さっきのボンズ&オールだったらそれをある意味世界観としてのそのカニバリズムとか食人っていうところでそこを見せてくる、
うん
うん、で今回は結構それをド直球にやってる感じですよね、現実世界の中で、
うん、そうですね、うん、だからこそちょっと真面目、
うん、
に見えるのかなとかは、まあ、まあ、って思われたのかなってちょっと考えましたけど。
でも、おっしゃってる、その、クイアって言葉にはアクティビズム性を剥奪してるというか、現来の意味でのクイアって言葉って今回語られてるっていうのは、うん、あんまり、その、見てる最中、ってか、まあ、それこそ映画のタイトルになってる段階では、うん、ちょっとアクティビズム的な文脈から僕は多分知った言葉なんで、そういう目で見ちゃったところがあって、
うん、うん
あ、でも確かに振り返ってみたら、そのある種の自虐としてもクイアって言葉が多分使われてる。
うん。
そうですね。完全に自虐として使ってました
よ、ね。うん。うん。もともとまあ風変わりなみたいな意味の言葉ですもんね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。うん、だから、うん、あ、そうかそうか。もともとはそうだよな。それがある種今意味を転じてるっていうことなんだなっていうのを改めて感じたし、
うん
うん、故にその、まあ彼が、ダニエル・クレイグと、あともう一人その、ユージーンが、うんクイアなのかクイアじゃないのかっていう問いが割とこう物語を引っ張る一個のキーになってるような気はしてたんですけど、
うん、
その意味合いみたいなものもだいぶそこの言葉のニュアンスをこう読み取り違えるだけで結構変わるなとも思ったりはしました、
うんうんうんうん、
それこそ偉人たちで本当にねクイアっていうのとゲイという言い方の違いってありましたけど多分二人ともクイアって言葉知ってるけど多分その意味合いが違う感じはめっちゃ今回でもあったというか、
うんうんうん、
ダニエル・クレイグとかウィリアムですね、
うん
うん、は、本当に昔通りのクイアって意味を兼ね備えたキャラクターであり、で、ユージーンは昔の時代ですけど、どちらかと今っぽいクイアの文脈に乗っ取ったキャラっぽいのかなって思って、なので、まあ、齟齬が生じるというか、みたいなことがあるのかなと思って、ただ、本当に自分の思うクイア、っていうものを追い求めるウィリアムにとっては、まあそれは同じクイアであっても違うものっていうことが余計に彼の孤独を深めていくんだなというのが切ないなとも思いますけど。うん。
うん、そうですね。あとまあダニエル・クレイグが演じているリーってやっぱりすごい男性性に満ちたキャラクターだとは思うんですよね。
うん、
僕ずっと拳銃見せびらかして持ち歩いてるのをめちゃくちゃ自信ないんだなっていうのをすごい印象的 で、力を誇示するのって自信のなさの表れだし、その本作でも若い男の子にアプローチするときってめちゃめちゃおっかなびっくりなんですよね。でそれってその若者にどう思われるかっていう恐怖の表れでもあるんですけど、同時にそれが大丈夫ってなった瞬間めちゃめちゃ雑になるんですよね。
そうですね、
うん、
なってましたねっていう、
うん、でそのなんていうかバランス取りのうまく取れなさみたいなのがすごい結構男性性的なものだなっていうふうに僕は解釈してるんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱりそれはそれとしてホモセクシャル自体を変なものとしては描かないというか、
うん、
まあ、お便りの中でもおっしゃっていただいてますけど、その欲望を批判的に肯定するっていう部分、それはすごいあるよなと思って、リーのすごい男性性の滑稽さと同時にでもその性欲自体を否定的に描かないって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
人のセックスを笑うなっていう、
うん、
あの映画というか、まあ、元小説がありましたけど、本作見てて人のセックスは笑わないけど、それはそれとしてその個人は滑稽であるっていう風に描いてるな、
うん、
みたいなのを感じて、うん、
なるほどなるほど、
うん、だからそのセックスそのものに対してはめちゃめちゃ誠実なんですよね。
うんうんうん。
いや、うんうん。いや、そうですね。
うん。でも、そうじゃない、それ以外の人の部分は、めちゃめちゃ滑稽だし、無様に描いてて、うん。そのバランス感覚は、まあ、本作に限らずずっとあるかなって気はしてます。
確かに、確かに、うん。
そうですね。確かにな。欲望を否定的に肯定するっていう、うん、いや、端的にまとめていらっしゃるなっていうか、
うんうん、
まあ確かに僕もそういう人だなとは思っていたので、やっぱり欲望の、うんうん、ありのままの欲望を本当に肯定してくれるような人みたいな、人間のなんかその根本から発せられる欲みたいなものを、すごく丁寧に描く人っていうのは本当に思っていたので、本当にそうだなとは思いますね。
うんうんうん、
あと、まあ、本当に我々本当に親の仇のように男性性について言及しすぎだなっていうことを改めて知りたいで、ちょっと本当に、ちょっと、あ、はいって思いました。すいません、みたいな。
まあ、ここ最近がね、特にね。
いつまで話しとんねん、みたいな気持ちですよね。本当に。うん。
いや、でも、自分の中でやっぱり解決しきれてないところですからね。
うん。うん、
まあね。
ずっとホットなトピックなんですよ。ずっと。そのせいでなんかもう擦り続けてしまっているんですけど、
う
ん、
そうですね、ちょっと擦りすぎてるのかもしれないですね、うんうんうんうん、
ちょっとあのなんていうか惹かれ始めているかなっていうい
やそうなんか
ちょっと
ねなんかこうビシッとお便りでこう言われちゃうと恥ずかしいというか
そう、
うん、
ちょっとその自覚はあって最近だから なんつうんですかね、自分の中で多分そこに含めてなくても良かったものを男性性という箱に入れ始めてる気がしてて、
あ、
うん、なんかそこに一旦入れて批判する立場に立たないとちょっともうどうしようもいられないというか、もう許さな、うんうん、許していいぐらいのものまでちょっとその批判の箱に入れ始めてる節が自分の中にちょっとあって、
うん、あ、それすごいあります。あの許していいものと許さない方がいいものの境界線をちょっと今見失ってって、
うん、
今見失っているというかずっとっすね。ずっとそう、うん、あの、うん、この番組やる中でずっとそうで、
うん、
で逆にその女性の前田さんからちょっとそれはみたいなツッコミが入ってたりしてたんですよね、
うんうんうん、そうでしたね、うん、
もうそれはもうもろあのターの回がそうやったんですけど、
はいはいはい、
女性であるターの男性性っていうものを僕はものすごい批判的に見てたら、それはちょっとみたいな感じで女性である前田さんから突っ込まれてっていうのがあったから、もうずっとそれをやってるんですよ、
うんうん、
まあ、特に僕は、
うんうんうん、
そうね、
いや未だに落としどころを見つけられてないんですよね本当、
うん、でもやっぱちょっと僕の中でもなんか最近ちょっとそれだけでは語れないところがあるかなみたいに思い出すと、やっぱちょっと、やっぱきっかけとしてはあのオーラがでかいなとは思ってますけど、僕の中で。
うん、
うん。あれとかもやっぱすごい男性性というフィルターを通してみたら確かにちょっとな、いろいろな、みたいな思うとこは、もちろん全然あって。
うん。
はい。
というかね、まああったけど、それでもみたいなところに惹かれてるとこもあってみたいなのが、まあ語る中で、まあ僕はそういう感じで語っちゃったとこはあるんですけど。
うん、
はい。
だから、いろいろ僕も試行錯誤しながらだなっていうのは本当にそうですね。うん。
うん、そうなんですよね。そいつが多分自分の中であまりにも高い価値決定とか意思決定の高いところに居続けるのもちょっとなんか何かおかしくする気がするなって気が最近してきていて。
うん、そうそうなんですよね。なんかある種の単純化みたいなことにまたなってしまう可能性がやっぱあるかもなーみたいなこともあって。
例えば男性性って箱に入れちゃったら、それは個人で解決できない、あるいはしなくていい問題にできちゃうっていうのもある気がしていて、いやそれは個人の問題じゃないってさらっと言われた時に、あ、やばいってなるんですよ、なんか。
うん、いや未だに全然バランス感覚見極められてないですね本当、
うん、
はい、でもそういう意味で言うと本作というか映画の話に戻りますけど、ガダニーノって確かに割と男性性の話をしてきてる作家でもあるよなっていうのは、振り返ってみると思うところではあって、 もうチャレンジャーズとかもろに男性性の話ですしね。
うん。
うん。
いやでもなんか批評はしてるけど批判はしてないんですよね。
うんうんうん、うん、
そうですね、うん、
あの男二人の意地の張り合いをいや男性ってこういうとこありますよねって言ってるけど、それがその、うん、なんていうか暴力的だとかそういう感じの落としどころにはしてなくって、
うん
うん、まあだから一つのバランス感覚を持ってる作家だと思うんですよね、うんうん、それに対して、
うん、
うんうんうん、
そうですね、うん、やっぱそのバランス感覚がやっぱり好きなんだろうなとは思いますね、本当に、
うんうん、
ともすればきっとトキシックって言葉をつけてもいいようなことを描きつつ、でもその毒性の先にあるものを必ず見せてくれる感じというか、
うん
うんうん、
まあそれとだから全肯定してるわけではないからこちらも飲み込めるんですけど、
うん、あ、うん、そうそうそうそうなんですよね、
あ、そうですね、
うん
うん、
そこのちょっとそれはみたいな部分とかダメでしょみたいなとことか、はい、バカだねみたいなところも含めて描いてくれてるみたいなところがやっぱりいいんだろうなっていうか誠実なんだろうなと思う
んです。本作もだからちょっとそういうところがある気はして、
うんうん、
その
まあそうですよね。いや完全にだらしない人ですよこの人みたいな。いや、ま、もう違いないですよ、みたいな。それは違いないです。
もう、男の悪いところ煮詰めてるには煮詰めてるんだけど、
うん、
でも、とはいえ彼のそれって孤独から来てんじゃんっていうところは、しっかりまともに描くし、
うん、
その繋がりたい欲求みたいなものって、むしろ男性の方が持ってませんかとか、例えば体に触れたい欲求とか、
うん
うん、っていうのって、うん、その表面的にならない男性こそ持ってるし、その欲求自体は、正しいんじゃないのっていう風にも言ってるような気がするんですよね。
うん、
もちろんそれを誰に向けてどういう風に話すかは本当に考えなきゃいけないんだけど、欲求を持つこと自体は間違ってないよねっていう風にも見えて、
うん、
そうだから本来そこを結構いやそれすらもある意味トキシックだからって言って捨て去ろう、自分とか結構そういう風にやっちゃいがちなんですけど、いやいや欲望ぐらいはあんじゃん、そこは認めようぜっていう風に描いてるようには見えるっていう、
うん
うん、バランス感はなんか、うん、結構現代の作家の中では珍しく男性、まあ男性のためのっちゃわけじゃないんですけど、なんかそこに対してすごいこのスタンスはなんだろうな、世界の捉え方の一つの答えかもなって思うところはちょっとありますね。
いやそうなんですよ、そこを目指したいとは思ってはいる、
うんうんうん、
ですよね。目指したいと思っているんだけれども、その素直に目指しってはいけないんじゃないかっていう疑念をちょっと持ってしまってるっていうのがあって、うん、まあそれをその過剰にブレーキをかけ続けてるっていう、まあ反省は本当にあるんですけど、
うんうんうん
うん、まあちょっとすでに比重かけすぎているような話題変えましょうか。
やっぱりこのテーマになっちゃうとね。
うん、まあ、まあまあそういう映画ではありますからね。
いや、そういう映画ではあったんです
か。いや、絶対そこには多分触れるだろうなっていうかね、触れたくなる映画でも絶対あったし。
うんうん、うん。
はい。まあ、じゃあ、とりあえず、我々からトピック出していきましょうか。
うん、
はい、
うん。
はい。どっから行きましょうかね。
そうっすね。
はい。
まあ、まず役者の話とかしたらいいかなと思うんですけど。
はい。
いや、ダニエル・クレイグのくたびれ姿が、
はい。
なんかちゃんと、くたびれてるし、
うん、
あと、あのコミュニティの中で完全に異質感がすごいっていう、が、なんか本当に存在感がすごいなって思ったんですけど、
うん、はい、
しかもまためちゃくちゃくたびれたシャツみたいな。
すごいですよね、あの。
あれやばい。
なんか、いや、汚ねえというか、まあしょうがないじゃないですか。だってメキシコのうだるような暑さの中でも汗もめっちゃ染み込んでると思うんですよ。もう、
はい、
もう汗染みめっちゃすごいだろうと思うんですよ。もう。けどなんかね、そこにしかない何かあるよね。色気じゃないけど。色気なのかなあれは。みたいな。ものはめちゃくちゃ感じるっていうか。すごいなと思いました。うん、
一方でユージーンの綺麗な服を着ていることよっていう。
いやー、そうね。そうなんですよね。
綺麗にポロシャツとか着てんのよね、みたいな。すごい。
いやだからちょっともうね、セルフネグレクトに入ってるぐらいの、
はい、
もう服装というか、もうまともに歩けてない人って感じがすごいするんですよね、あの服装。
うん、
うん、そう、ちゃんとだらしなく見える服だもんなっていう。
いやそれこそね、007できちっとスーツを着てた
人がですよ、
人がですよ、
トム・フォードの スーツ着てた人がみたいなね。
はい。
うん。
ってありますよね。
5万ぐらいするスウェット着てた人が。
そうでしたね。あの、スウェット5万でしたね。ノータイムトゥーダイの時に。
で、あの、行きつけの店でも、うん、まあ、半分腫れ物扱いだと思うんすよ、
うん、
あれ。
うんうん。
そうですね。
あの、絡み方うざいっす
ね。そうなんですよね。それは本当にそう。
そうですね、うん。うざいというか、距離感バグってんな、みたいな感じなのかな。わ、うん、かんないけど。
うん。いや、突然ね、ちょっといいなって思ったからって、あのお辞儀の仕方は気持ち悪いっすよね。
ねえ、やはり、こっぱずかしいシーンですよね。
うん、
あら、顔面真っ赤になるシーンですけど、あれは。
で、しかも本人それで痛いこと分かって、またこう、おずおずと、ちょっとしょぼくれて戻るじゃないですか。
うん。
いや、
そう。大胆なんだか、小心者なんだか、みたいな。
そう、そう。
いや、でもね、あの、飲み屋に入り浸ってる中年男性って、基本、ああだと思います
よ。おー、おー、おー。
そうなのか。
あの、僕は本当にそこを観察し続けてきたんですけど、
はいはいはい。
あの、寂しさで距離感バグってる人多いっすよ、本当。
酒粕ウォッチャーの重い一言ですわ。
はい、それはもう酒粕ですね。
あの、当事者性も含めて言ってますけど、
うん、
いや、本当にね、あの、なんていうか、その、アルコールを介して紡がれる人間関係の中でないと、ちょっと立場を作れなくなっちゃってる人の距離感が測れなくなってる感じはすごい感じて、
うんうんうん、
はい、あの、本当にね、もう何回も見てきたんですよ。あの、なんていうか、自分の失敗も含めてだと思うんですけど、それは。
うんうんうん。
もう、あの、自己批評も含めて言ってますけど、本当にね、あの、いや、おじさんは孤独で来るんですよ、本当に。
うんうんうん。
そう。うん。
あの、友人見つけた時の感じとかもすごくって、
うん。
うんうん。
あれって、いわゆるメールゲイズじゃないですか。
はいはい、
あの、対象が男性なだけで。
うん、うん。
めちゃくちゃジロって見て、で、ずっと意識してて、で、まあ、あの、照準を定めている状態になっちゃってて、いちいち、まあ、なんかあったらアプローチしてくるっていう。なんか、男同士だから、ちょっとキャッチしやすくなってるけど、あれ、女の子だったら、起きてる事象えぐいですからね。本
当そうですね。もう完全にダメなやつ。うん、かまあ男でもダメですけど。う
ん、そう、だから そこでこうミラーリングしたときに、うん、あ、これでもやっぱ良くないことが起きてるぞっていう風に見えるものとして作ってるとは思うんですよ。
うんうんうんうんうん。
うん、それはあのルカガダニーの作品は割といつもそうかなと思ってて。
うん。
うん、
君の名前で僕を呼んでとかも、これあのすごい綺麗な話になってるけど、よくよく考えると年上の男が年下の男の子をたぶらかす話だなって見えることもないじゃないですか。
まあまあ確かにね、
うんうんうん、
でそれを年下の方の性別変えたらめちゃめちゃえげつないものになるんですけど、うん、なんか男同士だとちょっとそう見えないって、でもそこをよく考えると、いや全然よくなくなくないみたいなことに、うん、なることをやってんなっていうのがあって、うん。まあ、その冷静さを取り戻したときに、あの、リーの、この、下手さ、いろんなこと下手さが、すごい、見てくんなとは思って、あの、良くないことをしていますよっていう。
うん。
うん。
いやそうっすよね。で、ユージーも最初結構、こう、拒否をするというか、拒絶するんだけど、
はい
はい、まあ、多分、だんだん不便に思ってくるのかなっていう、
うん、
感じがあって、うん、そう、ユージーンの感情ってなかなかこっちからは読みづらい気はしたんですけど、
うんうん、
その、リーの感情がもうテントルにわかる一方で。
うん。
そうですね。うん。やっぱりその読み取れなさっていうか、こう、なんというか、まあ、露骨にその自分以外の誰かと親しげに話しているという、ところを見るだけでめちゃくちゃ不安になるじゃないですか、彼って。
うんうんうん、
けど、普通そういうものじゃないですか。あの、うん、人付き合いって、そんぐらい広いものじゃないですか、みんなって、それぞれ、
うんうんうん。
当たり前なんだけど、でもそのことを考え出したら、どうしようもなく不安になるみたいなことは あるなと思って、なんか本当にそこはすごいよくわかるっていうか、だから本当に普通の人付き合いの延長線で彼は多分ずっと振る舞っているだけな気がするんですよね。うん、
めっちゃわかるなと思って。僕自分が仲いい人が自分以外に仲いい人がいるっていう話されるのちょっとあのズキってくる瞬間ありますもん。
僕もあるんですよ。僕もあるんですよ実は。はい。
なるほど。
いやほんとめっちゃ恥ずかしいんですけどこれ本当に。
ね。
もうズキってくる瞬間があってまだあるみたいな。ええ大人ですけどみたいな。
ね。でもそんな当たり前だと思っ、分かってるんですよ。あの、うん、ほら。ね、他のいろんな秘密な人付き合いがあるって、知らない人付き合いがあるって分かってるんですけど、なんかね、そういうのにこうね、こう、どうしようもなく、こう、不安を覚えてしまうみたいなのは、はい、もう本当にダメっすねって思いつつも、はい、もうめっちゃなっちゃってんだよなっていうのは、本当思いますね、本当に。
いや、根本的に自信がないんですよね、本当。
そう。
ずっと疑ってて、相手のことを、
うんうんうん、
そうなんですよね。
だからあの友人と会う前におそらくそのメキシコの現地の男性らしき人とバーで会って、
はいはい、
まあ、あのホテル行ってアーダコーダするシーンあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそのことが終わった後であのお金払おうとしてるシーンのあのいたたまれなさ
あそうですね。
うん。で、相手はそのまま出ていっちゃうっていう、うん、その、なんていうか、自分単体でこの関係が成立する自信がないから、なんかお金払いそうになっちゃうみたいな、もう、不憫すぎて、ちょっと、あそこ笑っちゃって、もう、めちゃめちゃ辛いシーンだなって。
そうですね。辛いっすね。で、しかも、あれですよね、その、ユージーンとその、
うん、
本当にようやく結ばれるっていうまでの話で、
うん、
なんというか彼の腕が幻影のようにこう、あ彼を、はい、あの、ユージーンをこう、触っているように、
はいはいはい、
何回かあるじゃないですか、
は
い、うん。あそこたまんないっすよね。もう、触れたいけど触れられないが出ているみたいな。もう、たまんないっすね、あれね。最高って思いましたけど。なんかもうそういう演出のもうオンパレードで、
うん、
たまんなかったんですけど、今回。本当に。うん、
そうだからきっとその彼と、まあ、その後一夜を共にするじゃないですか、
はい、
でその後割とこう友人がまたちょっと離れていくというか自分から外向かれる感じのところで、
うん、
あれあれって俺の妄想ってなってる気がするんですよ
ね、うん、思ってると思う、
うん、その切なさですよねなんというか、
うん、そうなんですよね。なんか繋がっでたと思ったら繋がれてなかったというか、なんか本質に繋がるとは何かみたいなことって、うんで、もう答えないじゃないですか、それ。
はい、
実際、
うん。うん。
けどなんか、答えがあるように思い込んでしまうみたいなことは、あるーって思って。
うん、
あるぞー、みたいな。
それこそ、まあ、基本的に人間関係ってある種の、ちょっとした相互依存だと思うんですけど、
うん。
その依存の、どこまで依存したら、自分にとってその人と人間関係が結べたかっていう度合いって、個人差があるじゃないですか。
う
ん。
その苦しさだと思うんですよね。
うん、
うん、
なんか自分はこのぐらい求めたらこの人に認知してもらったって思うけど、相手からしたらちょっとのこのぐらいでも認知した、でもこのぐらいでむしろ人間関係を保っておきたいぐらい自分をしっかり持っていたいって人もいるし、
うん、
それぞれのそのコンフォートゾーンって全然わからないから、
うん、
っていう中で結局試行錯誤していくしかない中で、彼はそもそもすごく依存体質だし、
うん、
うん、
でもその依存体質であることって抜け出せないというかどうしようもないっすもんね、
うん
うん、そうですよね、
うん、でその受け答えをしてくれる人がいないから、じゃあ自虐に走ろうってなっちゃうんだよなっていう、うん、人間ってそういうもんだもんなっていう、
うんうん、そこにあんまり成功体験がないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
だからその人間関係が今ないし、
うん、
成功体験がないから自信もないし、でまあなんか極端なことをする、急に踊ってお礼するかと思えば、うん、もうめちゃくちゃ怯えて悪夢みたいな、
うん、
みんなからめっちゃないがしろにされる悪夢見てるみたいなことにもなるしで、
うんうんうん
うん、いや、うん、分かっちゃうんだよなそこは正直、うん、
いやでもなんかそれって成功体験積んだから解決する問題とも実は思ってなくて、
ほうほうほう、なるほど、
なんていうんですかね、はいはい、その 例えばそれが成功体験というか、お互い同じぐらいに依存できる人が見つかったとして、果たしてそれはそれで幸せかって話があると思うんですよ。
うん。
その、完全な相互依存って割とちょっと呪いになると思うんですよね。本人にとっても、相手にとっても。で、まあ、ある種それでズブズブこう、深く身にはまっていくっていうパターンもあるわけじゃないですか。ってなった時に、そのどちらにせよその人が持ってしまった、その、ここまでを自分の中で、まあ、愛というか、その、人間関係の線として定義しようって言った定義を変えない限りもうどうしようもないんだけど、それを変えるのって多分成功体験では難しい気がしてて。なんていうんですかね。失敗の体験でも多分ないんだよな。多分そうすると結局自虐に走るからってなると、どうすれば自分のその初期設定を間違ったというか、その、自分がなかなか繋がれない初期設定に自分をネジをこう、ネジというか、ゲージをこう設定してみたときに、直すというか戻すというか、ちょうどいいところにこう、調節するってできるのかしらってちょっといつも思っちゃうんですよね。
それに関しては僕の感覚的なところで言うと、その、適切な人間関係って、リスク分散ができてる状態なんじゃないかなと思って、この人との人間関係がうまくいかなくなっても、そうじゃないところに別の人間関係があって、そっちで自分っていうものはある程度守られているっていうのが余裕になるっていうのがあるかなと思うんですよ。だから一つの出会いに対してなんていうかオールインせずに距離感測りながらコミュニケーション取れたりするけど、その保険がかかってない状態だと、もうそこにオールインせざるを得なくなっちゃうというか、その極端さがアンバランスさを生んで、不安定さを生んでってなっちゃうんじゃないかなと思ってて、だから、なんて言ったらいいのかな、成功体験っていうとちょっと言葉として強すぎるかもしれないんですけど、なんでしょうね、人間関係のリスク分散みたいな。ちょっとまあ狡猾な言い回しにはなっちゃうんですけど、そういう側面ってあるかなとは思ってて、まあまあ今日この人とうまく話せなくても、まあ別で会話できる人はいるしみたいな、そういう保険が結果的に余裕としてうまくいきやすくなるみたいなこともあるんじゃないかなとは思うんですけど。
なるほどな、
うん、
だからそれこそリーの場合って職場みたいなものがそんなに映されないから、どんな仕事をしてるかもわからないんですけど、その職場的な人間関係って薄くてもいいじゃないですか。はい、薄く相互依存できてる状態というか、彼にそういうものがきっとないんだろうなっていうのはすごい映画を見てて思ったことではあって。
そうですよね。原作のクイアって、アメリカにいた時の話とかもあるみたいなんですよ。
ほう。
だからバローズ自身がアメリカにいた頃の話を元にしたみたいなのもあるらしいんですけど、それがなくってメキシコからスタートしてるから、なんだかそこしかない人に見えるんですよね。それがなんか彼の保険の効いてなさに見えてるとこがあるというか、なんか過去が見えたら、まあ、もうちょっとなんか違う見え方すると思うんですけど。
まあ確かに。
そうですね、確かにな。正直職業分かんなかったので、それこそあらすじで駐在員って書いて、あ、駐在員だったんだって思ったぐらいじゃないですか、正直。っていうのはやっぱありますね。それかなんか、まあもう完全にバローズの自伝的小説なので、まあもう小説家かなぐらいにしか思ってなかったとこはありはしたんですけど、まあだからそもそもやっぱり、職業的にも孤独っちゃ孤独なのかな、みたいなのはあったのかもしれないですよね。
いや、孤独やと思いますよ。もう、あの立場。周りメキシコの人多いし、だからまあ、英語もどこまで通じるかも、まあ、100% のコミュニケーションは取れないと思うんですね、言語的にも。あとまあ、周りにいるアメリカの人たちも、まあなんか、ちょっと、アウトサイダー寄りの人が多そうだし。
確かに。
で、やっぱ、その中で、彼言うてもインテリじゃないですか。がっつり本読んでて。
そうですね。
でも、同時に、めちゃめちゃ、マッチョに染まってるから、すごい、 拳銃持ち歩いて男らしさ振りまいてるけど、その同性愛コミュニティがむしろちょっとなんていうか、いわゆるゲイカルチャー的なちょっと女性的な振る舞いとかしてる人が多かったりする中で、俺は男だみたいな振る舞いしてって浮いてるし、で、なんか彼のアンバランスさがどこにも居場所を作れてない状態になっちゃってるっていうのが、なんかめちゃくちゃ伝わってくるなとは思って、あと本作すごい印象的なのが、窓に一つもカーテンかかってなくないですか。
あ、そうですよね。
ああ、確かに。
この街にカーテンはないのかっていうぐらい、窓の外が見えてて、
うん、
で、しかもなんかあんまり写実的じゃないというか、ちょっと絵画的な風景ばっかだったなっていうふうに僕は感じたんですけど。
う
ん、
そう、それこそ最近見ためまいとかもちょっと思い出すぐらいな。
ちょっと、人工的な景色に見えましたよね、窓の向こ
う。
確かになんか、
うん、
結構バリバリ CG っぽいな、みたいなシーン。風景で結構ありません、うん、なんか僕、
うん、
車がいっぱい行き交ってるシーンとかめっちゃ CG っぽいなとか思ってましたけど、
はい、うん、あれ絶対そうなんですよね、うん、CG っていうかなんかミニチュアなのかな、
わざとやってるかな、そうミニチュアっぽい感じはあったかもしれないです、うん、確かに、うん、
あと飛行機とかもあれそうだと思うんですけど、
確かにちょっとミニチュア感ありますよね、確かに作り物感っていうかね、
うん、
あるのか、
いやまあそのなんだろう、部屋の外に見える景色が人工的っていうのがなんか結構孤独を感じるっていうのもあるし、
うん、
あとそもそも部屋から見る外の景色ってもうなんか孤独そのものだなって気はしてるんですけど、
はいはいはいはい、わかるわかります、それは、
いや一人でいる部屋って結構脳にストレスかかるぐらい孤独だったなって特に大学時代めちゃめちゃもう夜が来るたび大変なことになってたんですけど、
うんうんうん、
あーわかるちょっとわかるぞっていう
で、それから目を背けるためにはカーテンがいると思うんですよ、
はいはい、
窓の外の世界があるって実感がもうやばいんで、
うん、
窓の外って存在してほしくないんですよ、部屋の中にいるときは、
うんうんうんうん、
でも本作もずっと窓の外見えてません？
見えてますね、
見てましたね、
俺じゃない世界がいてみんながつながってるけど俺は一人部屋にいますっていうのが常に醸し出されてるから、うん、いやそりゃドラッグ逃げるってって
ちょっとだからロボットドリームスのドッグもいいね、あ連想する感じありますよね、
はいはい、ああなるほどな、確かにそうですねそっか、確かにカーテンないっていうのはそういうことか、なるほどな、
うん、
一人だけど一人じゃないんですよね、窓が開いてると、
うんうん、
自分だけが孤独っていうのが際立つけど、カーテン閉まってると世界がないから自分一人であることがその孤独にそんなに見えないと思うんですけど、
うん、
なんかそれすごい際立ってんなと思いながら見てたんですよね、
なぜ彼はカーテンをしないんですかね、
うん、やっぱつながりたさじゃないですか。
ああ、なるほどな、うん。うん。
シャットアウトもできないんだよね、はい、っていう。
まあ、そ
う、
はい、そっか。それやったら、もう完全に一人でいいっていうことを、
はい、
自分で辞任しちゃうから、それはしたくないんですよね。
そうそうそうそう。はい、やっぱそういうふうには、人間できてないし、っていう、
はい。
うん、うん。
ってことだなと思って。
はい、いや、それね、自己体験含めて喋るんですけど、うん、酒粕あるあるだなと思って、
ほう。
酒場に何か面白いことないかなって言って、お酒飲みに行って、で、誰とも話せずに何も起きないまま帰るみたいな、その他の席が楽しそうにしてるのを一人で飲んでる時の僕だなと思って。
おそれ、つれえ。それはつれえよ。
いや、でもその酒場に行くってそういうことめっちゃあるんですよ、だからカーテンを閉めずに窓を開けて楽しいことが入ってきたらいいなって思ってるけど、
うん、
そこの踏み込む努力は別にしないし、そこのバランス感覚もないからずっと孤独なまま、おはいそおはいそっていうかお会計って言って帰るみたいな、
つらいよ、それはつらい、
でも酒粕じゃなかったですけど、その感じはわかりますよ。
ね、わかる、わかります
よ、うん。めっちゃわかりますよ、うん。今、いくつか自分の頭の中に嫌な思い出が思い浮かびました。あったなっていう。
もうそれこそまたロボットドリームズの話になっちゃいますけど、うん、友達見つけにウィンタースポーツしに行ったみたいな話と一緒じゃないですか。
はいはいはい、
とか、カイトやりに行ったみたいなのと一緒じゃないですか。
は
いはい、酒かすに限らずそういう経験あるって思いますよ。
で、だとしたらリーはそれが常になんとしたら地獄すぎるなと思って。
はあ、いやそうじゃないとあんな飲み歩かないですって。
いやまあ
も
うでもね。
でもそうですよね。やっぱなんか面白いことないかながやっぱきっかけというか、やっぱり毎日飲みに行くのって。やっぱそれは大いにあるじゃないですか、やっぱり。
そこでね、まあ友人に出会うわけですから。
うん、
そう。でもな、出会ったとてないよな、っていう。うんうん、いや、なんか、二人きりで旅行に行くことになるじゃないですか。
はいはいはい。
で、二人きりになった途端、もう、病気になるじゃないですか。
はいはい。
あの瞬間に、あ、これは何も解決にならんって思いましたよね。なんか結果またこいつは孤独に震えるんだみたいな、病気に震えてるんですけど劇中では、
うん、
これは孤独に震えてるだけだなって思って、
うんうん
うん、最初に登場した時もちょっとなんかアルコール系でなんか揺れてるんですよね、
うんうんうん、
はい、あのちょっとなんか体揺すってるというか、あれは僕ずっと彼が揺すってるのは孤独で揺すれてるんだと思ってて、
うん
うん、孤独に震えてるんだってずっと思ってたので、なんかこの旅は絶対何の意味もならんっていうのがなんか端的に表されてるなと思って、うん、あの辺好きなんですよね、
うんうん、あとまあその彼アルコールずっと飲んでるし、まあコカインもヘロインも多分やってるじゃないですか、
うん、
で僕はあのドラッグってその起死燃料の現れかなと思ってて、
ほうほうほう、
あの僕がお酒飲むときって基本そうなんですけど、なんというか性へのこだわりを減らしたいっていう願望みたいなとこがあって、
うんうんうん、
なんか生きてるって性への執着だと思うんですけど、酔うとそこが雑になるんですよ、なくなるんじゃなくて雑になるんですけど、
うん、
なんかそういううっすらとした自殺願望が含んでるのが僕にとっての飲酒なんですけど、それをもっとエクストリームにしていくとヘロインやったりするんだろうなって思って、
うんうん
うん、まあ、その自殺願望の根幹には孤独があるんですけど、
うん
うん
うん、なんか分かるんですよねそこは、
うんうんうん、
まあ、結果的にそのアルコールの力で一応まあ人とはつながってるというか、まあ、それしかその人のつながりが作れてないとも言えるんですけど、まあ、なんかそのうっすらとした起死燃料の解消手段としてのドラッグとアルコールを使って、まあ、ギリそれで人との関係性が成り立って、
うん、
ギリギリ生きながら得ているみたいな状態が、まあ、あのさすがに今の僕からはめちゃめちゃ遠いんですけど、分からんことはないなって思いながら見てて、
うんうんうん
うん、
そうなんですよね。だからめちゃくちゃ痛々しいと思うんですよ、さっきのお便りにもあった通りで、批判的には描くけど肯定もしてる気がするところがやっぱ面白くて、
うん
うん
うん、その欲求自体は多分人間である以上、まあ男性女性に限らずかもしれないですけど、どうしようもなく持ってるし、彼のこの状況だったら誰でも落ちるでしょっていう風にも見れるというか、
うん、
だからなんだろう、ドラッグに行くまでがめちゃくちゃ僕ロジカルに感じたんですよそういう意味で、
うん
うん
うん、この欲求を持っていてこの状況なんだったら人間はこの行動を自然と取るよねっていう風に見える、
うんうん
うん、
だからそこが何か例えばエクセントリックなことであったりとかっていうわけではないし、
うん、
まあ、結局彼が究極を求めてるテレパシーじゃないですか。その、
はいはい、
ジャングルに行く理由がそうですけど。
は
い、そ,
う、うん、
そこね。
そこ。
一番どうかしてるパートですけど。まず、なんでって感じですけどね
。でもなんか、とはいえ彼のその状況を見たら、なんだろう。本音を人が話してるかわからないっていう不安感を取り除きたいっていうのが多分欲求じゃないですか。
はい。
そうですね。そう。だから、完全にやりたいこととして人類補完計画なわけじゃないですか。
そうそうそう、形を変えた怒り言動なんですよね。
ね。うん。
まあ、てか、割と、まあ、これはちょっと男性性に紐づいちゃうのかなとも思ったり、思わなかったり。
基本、コミュニケーション下手っていうのは、あるなとは、あの、男性の方がよりそうなる傾向が強いっていう、うん、まあもあの全てに対して等しくそれを言いたいんじゃなくって、
うん、
まああの 男性的なカルチャー自体があんまりコミュニケーションのなんというか綿密さを求めない感じになっちゃってるところあるかなとは思ってはいて、
うんうん、
なんていうか大雑把である方が自分っていうものは確立されてるよねみたいなのが、うん、まあその他者に対するきめ細やかさの欠如になりがちみたいなところもあるかなって気はしてて、まあそれがあのコミュニケーション不全になりがち問題は本当あるとは思ってるんですけど、
うんうんうん
うん、ただまあそうじゃないものが欲しいっていう、
うん
う
ん、だから他のトラックじゃなくってそれが欲しいってなってるっていうのはまあそれもわかるんですよね、
うん、そうですねいやまあまあでも本当にあのそのヤヘですか、ヤヘ、
はいはい
はい、
吸ってからの描写はもうなんじゃこりゃでしたけどねまず何をしてるんだみたいな儀式からやりみたいな
、うん、
そっから口から出てきたあれは何ですかみたいなとかねギャーでしたけどでその後にあの文字通りこうなんというか繋がっていくような、
は
い
は
い、まあ幻影というかまあ体感をまあ、うん、彼は多分得たと思うんですけど、あれでお互いの体の中に入り込んでいくみたいな感じ、
うんうん
はい、あれも本当に多分求めてたものだったはずだったと思うんですけど、
はい
うん
はい、
けど彼はその先には行かなかったわけですよね、うん、みたいなこともちょっと考えるといろいろなんだろう、それは自分が求めてたものじゃなかったのかもしれないし、
うん
うん、
本質的にはやっぱりあそこまで深くは繋がれない、それから繋がりたくないって思ったのかもしれないし、
うん、
まあなんであれ結局やっぱ自分の何か思い通りなものではなかったんだろうなみたいな、
うんうん、
繋がったとてみたいなことにやっぱまたやっぱ気づいてしまうみたいな場面だなとも思って、だからすごいすごい切ないなと思ったんですよね、うん、あの場面が結構、うんうん、確かに繋がれたと思ったんだけどみたいなのが、まあそこまでエクストリームな果てにそう感じてしまったらもうちょっと孤独そのものになっちゃうんだよなっていうのはちょっと見てて思いましたね、うん、
いやあれちょっとやりたいですよね、あの合体しちゃってるの
あそこもニャニャってやつ、
はい、
ですか
いや他者怖いなって、それ取っ払いたさちょっとわかるかなっていう、
うん、
まあ僕結構その自分の自我が他の人から切り離されてることを楽しんでもいるんで、
うんうん、
すけど同時にそこで感じる孤独感みたいなのを一体化することで紛らわせたいみたいな欲求はあるっちゃあるかなと思って、あちょっと羨ましいなって思ってたんですよあそこ、
うんうん、
あ
羨ましいなって思ってたけど、ただまあ同時に嫌だなとも思うとこもあるというか、うんうん、だから最後あのもっといけるよってあの博士がいや君たちもっといけるよって言ってるけど、
うん、
いや変えますってやってるの、僕あれあのエヴァンゲリオン旧劇場版のラスト
やったまあ確かにな、
はい、あ確かにな、そうかなそうだな、結果気持ち悪いってなって終わるみたいなね、はい、ところかもしれない、確かに、はい、そうですね、
あ
やっぱ一体化とかキモいっすよって言って生きていくっていうのもなんかそういうことかなってちょっと思ってたんですけど、そう
ですね、まあ、確かに確かに
そうですね、やっぱ結果ね、他者と関わるって多分それだけ圧力が生まれるものっていうのにも気づくシーンでもあったのかもしれないんですよね、うん、あれが多分、うん、もしかしたらですけど、うん、深く入るということはっていうか、うん、その分傷つくこともあってみたいな、
うん、
っていうのが多分まああの幻想的な、
うん、
本当にサスね、あのサスペリア的でしたけど、あそこは本当に、
うん
うん、ってところから感じてってあったから多分あのまま途中で帰っちゃったのかなとかはね、
うん、
思いましたけど、
うん、そうっすよね、逆に内面をそのまあ男性がそのある種その自分のことを話すのが苦手な傾向があるっていうのはありますけど、うん、自分内面をですね、じゃあ出したところでそれを分かり合えるかっていう、
うん、
ところもある気はしていて、
うん
うん、なんかより自分たちの本当のコアに触れてしまったらそれはそれで本当に人が離れてくっていう危険もあるよな、
うんうんうん、
あるいは自分の触れたくないところに触れさせなきゃいけないっていうことを認められないよなとかも思ったりするんで、
うん
うんうん、なんていうんですかね、だからあれはまあもちろん幻覚幻想であるというふうに捉えることもできるんだけど、本当にそうだというふうに捉えることもできるような気がして、
まあそうですね、全然そっちでも全然ありっていう感じですよね、
うんうん、表面的ではなく本当に繋がったんだけど、その結果ああ俺やっぱ孤独だわって
、うん、
そうだよな、だってね、酔った勢いでね、君と話がしたい言葉なしでっていうような人ですよみたいな、あのセリフも大好きなんですけど
本当にだからそう、言葉がなんていうか、言葉の内側にあるものが本当に綺麗なものというか、
うん、
本当に美しいものだとも限らないしっていう、
うん、
いやー彼はどうすれば救われたんだろうな、
うん、
うん、
まあラストとかって結構これ完全にこれ終わり方、あの全然あのもう終わりにしようと、
うん、
ほぼ一緒っちゃ一緒じゃないですか、
ほぼ一緒ですね、うん、
ほぼというか、うん、もうすごい孤独なラストを迎えますみたいな、
うんうんうん、
最後を迎えますみたいな感じでしたけど、最後ワンシーンっていうか、本当最後の最後にそれこそあのポスタービジュアルの、
はいはいはいはい、
あれが入るじゃないですか、
入りますね一瞬ね、
もうあれが最高だなって僕は思ったんですけど、
うん、
その孤独も愛してあげてくれてるようなラストでもあるし、なんかその彼のなんかまあ願いかもしれないし、その今世ではなかったけど、まあ死後の世界ではみたいな、
うんうん、
そういったつながりと触れ合えたのかもしれないしっていうか、いろんななんか余地が残ってるラストで、
うん、
こういうダメな男が孤独のまま死にましたちゃんちゃんじゃない着地っていうのが本当に僕はすごい素晴らしいなと思いましたね、
うんうんうん、
ちょっともう最後偉人たちっぽい、
そうなんですよ ね、これも偉人たちっぽいんだよなって思って、
うん、すごい偉人たちを連想しましたけど、ラストのあの一瞬のちょっとで
ね、いやもうやっぱああいうの弱いんだろうなっていう僕は弱いなと思いましたし、くしくも本当にそのゲイ男性の話、うん、どちらもで、うんうん、そこに孤独にまつわる話として、それがやっぱりその結構普遍的に刺さるものとして、
うんうん、
多分これからも映画が作られていくというか、なんかこういう映画がなんか頻発してるっていうのはなんかすごい素晴らしいことだなというふうに思います、
うん、
はい、
うん、なんか僕はあの南米でとどまらなかったところで、やっぱ孤独って楽しいのかもしれないなとは思ったんですよね。楽しいかもしれないというか、楽しむしかない、それを楽しいということにするしかないのかなって思って、
うん
うん、
なんでしょうね、孤独だからまあ人とつながって面白いっていうのはあるだろうしっていう、
うん
うん、なんちょっと言語化甘いんですけど言語化甘いんですけど、結構やっぱ自我って大事だなとは思ったんですよね。やっぱつながったらそれって揺らいじゃうから、うん、なんだろう、ちょっと罪甘いこと言ってんなって今自覚あるんですけどね
でもなんか分かる気はすごいして、
うん、
なんていうんですかね、何かを共有することももちろん人間だから幸せなんだけど、
うん、
さっきの文振りの話もそうかなと思うんですけど、うん、個人の中で煮詰めたものって、うん、やっぱりその人にしかないオリジナリティだし、
うん
うん、
それを持ってそれが面白いって思ってもらえるから他者とまた繋がれるとも思うんですよ、
うん
うん、常に繋がってる状態って、まあ、だから SNS って僕あんまりなんか最近距離置いちゃったりしてるのはあるんですけど、常に誰かと繋がってる状態だと孤独になれないと思うんですよね、
うん、
でそうすると他者の中の自分で生きなきゃいけなくなっていくというか、
うん、
本当の意味で自分の中でこう熟成されていくものってあんまりなくなっちゃう気がして、
うん、
それって結局人と話した時に、あもうそれ知ってる知ってるとか、あこの前これ言ってたよね、そうそうで終わっちゃうというか、
うん、
それ以上の何かこう深みみたいなものが自分の中にできないし、まあ、熟成もされないよなって気がして、
うん、
なんか摂取したものを自分の中でしばらくこうずっと黙って温めておく、要はそれは孤独であるってことだと思うんですけど、
うん、
それが多分孤独を楽しむってことだし、うん、まあそれこそリーってめちゃくちゃ読書家だとするなら、彼はきっとそういうところを楽しめてる人だとも思うんですよね。
うん。絶対そうですよね。
うん。うん、そう。もちろんだからそれを人と繋げるのがすごく下手なんですけど、
うん。
まあとはいえやっぱり、そういう面も人間にはあって、多分孤独は必要で。
うん。
うん。そうですね。孤独を知ってるからこそ、人と深く愛したいというか、繋がりたいという欲望、欲というか、うん、その、願いが生まれるっていうか。
うんうんうん。
うん、最初から繋がってたら多分その思いって多分すごくちっぽけなものになると思うんですよね、やっぱり。
うんうんうん。
人と繋がるとかっていうことが。やっぱりそれは孤独っていうことが、だから本当にこの映画、孤独を愛することと本当に人とつながることっていうのがなんかすごい大事だっていうことをめちゃくちゃ言ってくれてるなともそう思って、
うんうんうん、
なんかその辺が本当にめちゃくちゃ素晴らしいなと思いました。しみじみ良いと思いながら劇場を後にしたって感じですね、
うん、だからそうですね、逆説的にめちゃくちゃつながりたい人を描くことで孤独の良さもちょっと描いてるようにも見える。
うん
うんうん、繋がったとて孤独も大事じゃん、本当に繋がることが幸せじゃないじゃんっていう風にも見えるから。
うん。
うん。それはやっぱり、この、まあ、さっき、ある意味、モストクリエイティブの方なのかもしれないなと思いますね。この映画における。
うん。
孤独を嫌がる人を描くことで、むしろ孤独の大切さは描けてるっていう。
うん。
うん、そうっすね、
うん。
うん。はい。まあ、じゃあ、そんなところにしときましょうか。
はい。
はい。
はい、ではそんなところでクイアの話は割っとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話をしたすぎれば次回開催日は5月31日土曜日です。場所は大阪南大井町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにして告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第212回クイアの回を終えたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。